クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役の高知んこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第7回始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はですね、自分が評価されやすい環境を振り返るというテーマでしたね。
そうですね、評価環境と発動条件ってものがあって、それを振り返っていくと自分の発揮されやすい環境だったりとか条件っていうのが分かるよというお話をさせていただきました。
そうですね、
はい、
いやなんか前回はすごいですね、自分で宿題としてやるにはすごくなんかちょうどいい回だったなと思いましたね。
ああ、よかったです。確かになんか問いが一つ一つ設定されてるんで、その問いに答えていくだけでも見つかっていきますよね、
うん、そうなんですよね。で特にこう最初の方のどういう食べ物、どういう食事が好きかとか、
はい、
どういうこう睡眠サイクルじゃないと活躍できないかって、
はい、
言われないと忘れがちになるんですよね。
そうなんですよね、結構無意識レベルでやってることが多いと思うので、うん、かなりあの運動栄養休息の健康のところは、
はい、
すごい重要なポイントだなっていうふうに思ってまして、やっぱ体が体調を作ってるので、
そうですよね、
そこでパフォーマンスにかなり影響してきます
ですよね。そうやっぱりこれはね、特になんでしょうね、30代以降の人はですね、ここかなり重要なんですよね。
めっちゃ重要です。
だんだんとねパフォーマンスがあのいい体調じゃないとできなくなってくるから。
そうですね、なのでそこは、はい、あのかなり注目してみてもらえたらなっていうふうに思ってます。
ということで今回はどのテーマでいきましょうか。
今回はですね、
はい、
評価環境そして発動条件下で才能方程式を使ってみるというテーマになります。
はい、ということで前回明らかにした評価環境そして才能条件下、それをもとに才能方程式を使ってみるってことですね。
はい、ついにもう第5ステップまで来まして、
はい、
あと残すとこ5、6、7になります。
いいですね、進んできましたね。
はい、でこのステップ結構難易度がすごい高くてですね、
はい、
あの7ステップの中でも最も重要なステップにもなります。
はい、
逆に言うとこれが完璧にできてるっていうことはもう才能を最大限に発揮できてるということにもなるんですけれども、
お
なのであの最初できなくて当たり前だと思っていただいて OK でして、
はい、
これ実際にやってみてくださいっていうのがもうこの回の趣旨なので、やってみるだけしか伝える内容ないんですけど、それだとこのエピソードが終わってしまうので、
はいはい、確かに
野村さんにちょっと無茶振りしてしまうんですけれども、
はい、
野村さんがこれまでにやってきたこと、最近やってきたことで、
はい、
あのうまくいかなかったケースをちょっと振り返っていただいて、
うんうんうん、
実際にやった体にしていただくでやってみたんですけどっていう形でですね、はいはいはい、話してみていただくっていうのをちょっと今日お願いできたら嬉しいなというふうに思ってます。
わかりました。じゃああれですね、あの直近でうまくいかなかったこと、まあ、しかもあれですよね、割とこう力を入れたんだけどうまくいかなかったことを思い出して、
はい、
で何が要因としてあったのかっていうのを振り返るみたいな流れですかね。
そうですね、でちょっとその振り返る前に、
はい、
あの野村さんのですね才能をもう一回ちょっと振り返ってみたいなっていうふうに思っています。
おー、ありがとうございます。はい、
これまで第一ステップから見てきた欲求があって、やりたいことがあって、才能方程式があって、評価環境発動条件があってって話をしたと思うんですけれども、ちょっと簡単におさらいさせていただきますね。
はい、
で野村さんのまず欲求は新しいことがしたいということでした。
はい、
でそのために時間やリソースを作りたくて、仕組み化して効率をしたくて、そのために誰かが頑張ってるという状態じゃなくて、ちゃんと自然に回ってるような状態を作り出したいということだったと思うんですけど、お間違いないですかね。
そうですね、はい、間違いないです。
ありがとうございます。でやりたいことはそのために新しいコンテンツを生み出したいってことだったりとか、なんか仲間とともに共通の成功体験を作りたいっていうことをおっしゃってました。これもお間違いないですかね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。まあ、新しいコンテンツを生み出すためにあの旅に出たりとか人に会い続けたりもしたいっていうふうにおっしゃってましたね。
そうですね、
で才能方程式のところなんですけども、まあ、大きく分けて6つのステップがあるというふうにお話をされていて、まあ、1つ目がご縁でお仕事をするということ、
うん、
で2つ目が相手の考えていることを徹底的に理解するということ、
はい、
で3つ目がこのコンテンツが市場的にいけてるかどうかっていうのを判断していて、で4つ目が自分よりもできる人には任せましょう、あのキャッチコピーの話を出てきましたよね、
う
ん、
はいはいはい、そうですね。
で5つ目が編集スキルを使ってまあ構成していて、これは結構スキルのところを使っていらっしゃったと思うんですけれども、
はい、
ここで出てきたのがあの別の領域の知見を持ってくるっていうやつですね。
そうですね、はい、抽象化すると。
で6つ目が業務を依頼する時の仕組み化をなるべく仕組み化していくように、次に二度と起きないような仕組み化、別の人がやっても同じクオリティを出せるような仕組み化をしていくっていうことをやるっていうのは野村さんのいつものフレームだったっていう、うん、
そうですね、同じことを2回やらないようにするっていうやつですね。
そういうことですよね。 で、評価環境とか発動条件って言ったところ、評価環境はちょっとあまり深掘れなかったと思うんですけど、発動条件のところに関しては、結構運動が定期的になされてないといけないとかだったりとか、うんうん、あとは睡眠時間が8時間以上だったりとか。
そうですね。はい。
あとはプロ野球とか柴犬とかもすごい好きで、そういうのも時間も結構大切だけど、旅においては最近は企画につながるかどうかも結構気にし始めていたと。あと貸し借りがちゃんとできてるかっていうのも人間関係の中ではかなり重要視されていらっしゃる点でしたよね。
そうですね。はい。そこはやっぱり相手とこう向き合うときに何かこうしてくださったとしたらお返しができてるかなっていうのはすごい気にしますね。
そうですよね。
はい。
で、あとはお金とかはあまり影響はしなかったんですけれども、
うんうん、
タイミング的には計画的であることっていうのをかなり影響するっていうお話をされてたかなっていうふうに思います。
そうですね。まず直近1ヶ月とか3ヶ月は見えていてほしいっていう感じですかね。
あ、そういうことですよね、
うん、
ありがとうございます。これが野村さんの今の才能の状態、発揮されやすい状態だったりとか、欲求才能方程式、発動条件、評価環境ということなんですけど、これは一つの野村さんのモデルだと思うんですよ。
はいはいはい。
なのでこの野村さんのモデルを踏まえた上でじゃあやってみてくださいってことなんですけれども、
うんうんうん、
やったという体で今回はちょっとお話をさせてください、はい、
そうですね。いや、やってきましたよ本当に。
ありがとうございます。ちなみに野村さんが直近やってみて、
はい、
うまくいかなかった事例を聞きたいなと思ってまして、
それで言うと直近で言うと多分会社員時代の最後の方の話をするのが一番いいかなと思っていまして、
はいはいはいはい、
私前職がニュースピックスという会社で、
はい、
卒業というかその退職したのが2021年末なんですね、
はい、
で2022年の頭からクロニクルを立ち上げて、そこから先は今に至るというところなんですけど、
はい、
その2021年の1年間と、あと、もうちょっと前からですね、2020年ぐらいから、
はい、
音声コンテンツを社内でなんとか事業化できないかっていうチャレンジをしていたんですよ。
確かに当時その時にアースコープが生まれたんでしょうか。
そうですそうです。アースコープはまさに2021年に作った作品で、
はい、
でそれについては幸いなことにジャパンポッドキャストアワードっていう賞もいただけたんで、市場からは評価していただいたなという、そういう感触もあるんですけど、
はい、
ただ、ちょっと結論から言うと、社内事業としては音声コンテンツってうまくいかなかったんですね。はい、
ああ、そうなんですね。
はい。なので、あんまり、じゃあ音声コンテンツにもっとこう、リソースを投入しようっていう流れにはならずに、
はい。
ただ一方で、自分はその音声コンテンツ自体は割と面白いなっていうか、その有望だなと思って、
はい、
会社の中の事業としてはちょっと厳しいんだけど、
はい、
独立してやるにはちょうどいいんじゃないかなと思って外に出たっていう経緯があったんですよ。
あ、なるほどな。
なのでその会社の事業としての音声コンテンツっていうのはちょっと残念だったっていう例で話をしていきたいなと思います。
お願いいたします。どの辺がうまくいかなかったなっていう点だったりするんですか。
それで言うとですね、まずそもそも音声コンテンツの稼ぎ方というか、要はビジネスとしての成立の仕方っていうのが、
はい、
これは今でもそうなんですけど結構難しいというか、
うん、
例えばその YouTube を伸ばしていくとかですね、
はい、
あとは、私の前職で言うと基本的にその有料課金コンテンツなんで、
はい、
有料会員を伸ばしていくっていうモデルは割とこう見えるモデルなんですよね、
はいはいはい、そうですよね。
そうするとだからじゃあ有料会員を伸ばすためにはどうしたらいいかとか、その YouTube のチャンネル登録者を伸ばすためにはどうしたらいいかっていう風に割とこうコンテンツ論に話がこう集中できるんですよ、
はい、
なんですけど音声の場合ってそもそもどのビジネスモデルでいくんですかっていうところから、うん、やっぱりこうスタートしなきゃいけないっていう難しさがまずあったんですよね、
はい、
だから割とこう売り上げが見えてくるまでにすごく時間がかかる、し私としてもすごい説明がしづらいというか、いろいろやってますとしか言いようがないという感じなんですよ。仮説は立てるんですけど。
確かに
仮説を立てて、これおじさん用語で言うとこう鉛筆なめなめってやつはできるんですけど、
はい、
ざっくり大体こんなもんですみたいなことは言えるんですけど、
うん、
それってその根拠がほぼほぼないんで、
はい、
なかなかこうやっぱ社内で説明がしづらいなっていう大変さがまず一個あったんですね、
うん、確かにそうするとちょっと評価されにくいですよね。
そうなんですよ。でここから先が多分その評価されにくいにつながるんですけど、
はい、
私がですねやっていた2年間っていうのは別にその音声コンテンツだけに集中できたわけではなくて、
はい、
主の業務としては編集部のデスクっていう役割でして、それ何かっていうと、普通に編集者として取材をして記事を書いたりとか、
はい、
あとそのデスク役っていう、ある意味こういろんな人の原稿を見る立場だったんで、
はい、
若手の人が書いてくれた原稿上がってきたものを直したりとか、あとはこう一緒に企画を作っていったりとか、そういうメンター役をしたりとか、そういうのが役割だったんですよ、
はい、
で会社だって大体そうなんですけど、大体こうタイトルが決まってるんですよね、
うん、
これくらいのタイトルの方はこれくらいの報酬とか給料で、でその分期待されるものはこれですみたいなのがこう決まっていて、
はい、
でも私はまあ大体こうミドルマネージャーというか中間管理職くらいのタイトルだったんですよ、
はい、
でそうすると少なくともその給料の出どころ、つまり自分になんでこの報酬が支払われているかっていうところで言うと、音声コンテンツをやることではなくて、
はい、
編集部でデスクをやることだったんですよね、
はい、
会社として私という人間を雇って給料を支払っている理由っていうのは編集部の記事を作ってほしいからなんですよ、
はいはいはい、
でそうするとやっぱりこの何でしょうね、いつ儲かるかわからないまだ探索フェーズであるその音声コンテンツと、
はい、
もう少なくとも稼働したら絶対に価値を生み出せるその記事っていうことを2つが自分の業務としてあった中で、
うん、
やっぱり会社としてもその記事を出してほしいっていうのを期待するし、
はい、
自分としてもやっぱこうすぐに成果が出る記事の方の優先度をやっぱどうしても無意識のうちに上げていってしまっていたってことがあるんですよね。でなんとかかんとかそのとはいえ音声も片方でやってるんで、
はい、
そういう風に会社全体の価値につながるようにいろいろ頑張ったんですけど、
はい、
でもやっぱりその記事一本書くことのインパクトには到底かなわなかったんですよ。で会社の意思決定としてはある意味全然真っ当なんですけど、
はい、
例えばエンジニアチームがいるとするじゃないですか、
はい、
でエンジニア その開発リソースって有限なんで、まあ、当然だからその事業的なインパクトが大きいものから優先していくわけなんですよね、うん、
はい、
でその場合記事っていうのは事業的インパクトが大きいわけなんですよ、
うん、
だからそのエンジニアリソースもどんどん投入されて、
はい、
でその使い勝手っていうのがどんどん改善されていくっていう、まあ、これ非常にユーザーにとっては望ましい状況なんですよね、
はい、
で一方でその音声っていうのはいつ需要化されるか分かんないんで、うん、やっぱりそういうふうにこう社内リソース、特にこう開発リソースっていうのがなかなか捻出できない、
はい、
でそうすると音声を聞くっていうことに対するアプリの使い勝手はほぼほぼ改善されないっていう状態だったんですよね。でそうするとやっぱり私としてもそういう説得に大変な思いをしてしまうというか、
はい、
疲れてしまうっていうところがやっぱりどうしてもあって、
はいはいはい、
少なくとも今もう事業としてこれはもう確実に売り上げが立つというか、そのやれば儲かるから、
うん、
そこに対して会社としてリソースをこう優先的に配分するっていうのはもうそれは極めてマットなこと、まあ、自分が多分経営者でも同じことを判断するなと思うんですよね、
はい、
社員としての私のリソースをどこに貼るかっていう観点だとしても、
はい、
そういうふうにもう収益が立ちやすいものに優先的に貼るっていうのもそれもまあ理にかなってるんですよね、
うん、
というやっぱ構造がある中で新しいその音声っていうのを立ち上げるっていうのがやっぱこうどうにもうまくいかなかったっていうのが過去の経緯ですかね。
あ、なるほど、面白いですね。なんか今のお話を聞いてて、はい、野村さんのモデルを見ながらちょっと今お話を聞いてたんですけど、実は野村さんの話をですね、はいはい、全部マインドマップで僕書かせていただきながら聞かせてもらってるんですけど。
あ、そうなんですね。すごいリアルタイムで、
はい、リアルタイムででどこがずれてるかなってちょっとお聞きしてて思ったんですけど、
はい、
評価環境はかなり満たされてそうだなと思ったんですよ。ある程度やっぱ求められてることちゃんとできてるんで、
はいはい、
ただ音声のところだけは評価環境が満たされてない。で音声のところは野村さんの欲求が刺激されてるじゃないですか、新しいことができるっていう。
そうです、はい、
ただ、既存の編集デスクに関しては新しいことでは一応あるんだけれども、
はい、
まあ、多分野村さんにとっての新しいという基準にはそこまで満たしてないので、
はい、
仕事としてはパフォーマンス発揮できるけど、その欲求に直接つながってるかどうかっていうとちょっとはてなってことなんですよね。
そうですね、多分そうだと思います。編集部デスクの仕事がつまんなかったわけでは全くなくて、
はい、
その仕事自体もやっぱいろんな方にお会いできますし、
うん、
まあ、自分のその発想を使って企画をしてものを作るっていう仕事なんですごい楽しい、
はい、
で今でも別にそのテキスト作りっていうのは好きなんですよ。
あ、なるほど、はい、
なんだけど音声の方がより当時の自分にとってはやっぱ新しかったんですよね。だからその暇な時間あったらどっちをやるかっていうとやっぱ音声をやりたくなってたってことですね。
あ、そういうことなんですね。じゃあ音声に出会っちゃったがゆえに、
は
い、楽しかった仕事をさらに超えた楽しい仕事が出てきちゃったわけですね。
そうです、もうテキストの仕事はその時点で10年ぐらいやってたんで。
あ、そうですよね、
はい、
確かに。あ、なるほど、分かってきました、ありがとうございます。でなんかその中でも野村さんがですね、結構コンテンツとして価値があるかもっていう風に思ったりとか、なんかこれ市場的にいけそうだよねっていう風にやっぱ思うものって、はい、そこにプラスアルファでやっぱお金もついてくるじゃないですか。
そうですね、はい、
お金としても成立するかどうかっていうところが、多分ニュースピックスの時にビジネスモデルとしては有料会員ユーザーを伸ばすことがやっぱり一番の KPI だと思うので、
はい、
そこに直結しないのがなかなか難しかったってことなのかなっていう風に思っていまして、
おっしゃる通りです。基本的に評価軸がそこだったんですよね。
そうですよね、まあ、でもこれはなんかしょうがないことだなっていうふうに思うんですけど、独立されてからだと多分ここのコンテンツとして成り立つ、市場として成り立つかどうかっていうのって、なんかクライアントさんのニーズを満たせてるかどうかっていうところにはまれば結構大丈夫だったりするじゃないですか。
そうですね、はい、
でポッドキャストってマーケティングツールとしても使えますし、ブランディングツールとしても使えるし、人材採用とかにもつながりますよね。
そうですね、はい、
あとは思想を伝えるっていう観点でも使えたりとかするんで、うんうん、まあ、多分様々なニーズを満たせると思うんですけど、なんかそういったものが満たされるっていうふうに思うとピタッとハマる、そして視聴者さんにもピタッとハマる、例えばそういうものが編集者としての力として野村さんは多分見えていると思うので、ここが多分お金が回りやすいのが独立だったっていうことなんですよね。
いやもうまさにその通りで、すごいですね、今のお話からそこまでこう分析されるとはっていう感じなんですけど。
あ、いやいやいや、
結局振り返ると、はい、これはまあある意味当たり前なんですけど、会社員である時って期待される役割があって、この KPI を満たすために頑張ってくださいねっていう風になるじゃないですか。
そうですよね。
でもそれはまあその組織を運営する以上は当たり前ですと、
うん、
でただ音声ということは、その新しいことをやろうとした時にその KPI との相性っていうのがあんまり良くなくて、
うん、
で自分としてはこうこうこういうものを組み合わせれば成立するんじゃないかなっていう思いはあったんですけど、
はい、
ただ既存の KPI 設計がやっぱ強すぎるというか、説得力がありすぎて、
はい、
仮説に関してはその既存設定された、まあニュースピックスでいうと有料会員を伸ばすってことなんですけど、うん、そこをこう量ができるほどの説得力はなかったんですよ。
はい、
そうするとやっぱりじゃあ何にリソースを投入してくださいねっていう風になるかっていうと、やっぱ有料会員を伸ばすための行動を取ってくださいねっていう風になるわけなんですよね、うん、
まあそれが一番会社を大きく成長させますもんね。
そうなんですよ。だからそれは経営としてはもう全然理にかなった話、
はい、
なんだけど音声の場合は私個人の思いとしては、もっと多分いろんなことをやって合わせ技で成立させていくことが必要なんだろうなと思っていたんですよね、
はい、
そうするとやっぱりそれっていうのはKPI が決まった立場ではなくて、
はい、
ある意味こう自己責任で自由に動ける立場の方がいいんじゃないかなと思って、
うん、
まあ、それで独立したっていうのはありましたね。
あ、そういう経緯だったんですね。
はい、
ちなみにですけど、今別のちょっと観点で発動条件のところで、
はい、
例えばなんか同じスキルを結構持ってる人がたくさんいるとあんまり発揮できませんみたいな話が出てきたじゃないですか。
はいはいはい、
例えば編集技術を結構高く持ってる人たちと一緒にやってるとどうかなっていう話が出たと思うんですけど、
はい、
なんか編集できる人いっぱいいらっしゃるじゃないですか、ニュースピックスさんの時。
そうですね、はい、
この時と今独立されてから逆に編集力ってすごく重宝されるじゃないですか。
はいはい、
ここ差ってあったんですか、独立する前と独立した後に。
それはまさに周りにどういう方がいたかっていう話なんですけど、例えばなんですけど編集部の一員として記事を書いてる時っていうのは、
はい、
まあ、当たり前ですけど全員記事書けるわけなんですよね。
そうですよね。
なのでもうその記事が書けるっていうことはもう前提で、その上でそのいかに面白い企画を着想できるかとか、
うん、
あとは人脈を駆使してあんまりその他の人がアクセスできないような方っていうのを登場してもらえるか、
はい、
っていうのが割とこう評価軸だったわけなんですよ、
はい、
だからそういうゲームをしていたんですけど、うん、音声コンテンツというふうにこうフィールドを変えると、音声コンテンツをやっている中で記事というか、その何ならこう本を作ったり割と硬派な記事を書くほどちゃんとその構成力っていうのを身につけてる人っていうのがすごくこの領域は少ないなと思ったんですね。
うん、
なんとなく20分30分楽しく喋りゃいいんでしょっていうようなコンテンツが多いように私の目には見えたんですよ。
はいはいはい。
であとラジオの現場っていうのは当然ずっとそのあって、ラジオ局さんにはやっぱりこうノウハウが蓄積されていたんですけど、
うん、
ちょっとやっぱポッドキャストと作りが違っていて、
はい、
ラジオっていうのはそのながら聞きというか日常空間にこう配信されるっていうのを前提にしているんで、
うん、
どっちかっていうとその場のこう軽妙なノリとか、
うん、
心地の良さとかですね、そういったものを重視してものを作られてんなっていう風に感じたんですよ。
はい、
だからその声で聞かせて、でかつ例えばじゃあ20分とか30分構成がちゃんとしているっていうコンテンツがあんまりないなと思って、でこれはおそらくテキスト編集者の能力が活かせるところなんじゃないかと思った、
はい、
っていうところですね。
あ、そういうことだったんですね、
はい、
あでも面白いですね。やっぱ自分のスキルを別の市場で活かすことで結構強みに変えたっていうやり方を撮ったんですね。
そうです。でこれもその前々回ぐらいに言ったと思うんですけど、
はい、
割と私の芸風っていうのが本当ずっとそれで、
うん、
どこかの領域で身につけたものっていうのをその領域だと埋没するんですけど、
はい、
別の領域に持ってって価値を発揮するっていうのをまあずっとやってきたんですよね。
あーすごいですね。でもこれってなんかレッドオーシャンって言われているそこの領域に競合がいっぱいいても
はい、
別の領域から持ってくることでポジションをずらして必ず勝てるような戦略を取ってたってことですよね、
はい、そうですね、必ず勝ててたかどうかは分かんないんですけど、はい、まあ少なくとも重宝がられるんですよね、それができると。
あ、そうですよね、
まあ、本当具体的に言うとコンサルの経験があって、でそのコンサルからニュースピックスに転職したんですけど、
はい、
まあ、そうすると例えばそのスケジュール管理、プロジェクトマネジメントとか、
はい、
事業計画を作るとか、まあ、そういうのはできるわけなんですよね、
うんうんうん、
でクリエイター集団の中でそれができる人ってそんな多くないんですよ、
はい、
だからその点で重宝がられるとかっていうのはあったんですよね。
うん、そういうことなんですね。なんか今野村さんの話を聞いてて、僕は今どういう着眼点でこれお話を聞いてたのかっていう話を、
はい、
今回ではなくて次回でお話をしたいなというふうに思ってるんですけど、なんか実はその次にお話をする3つの見直しポイントっていうところを着目しながら見ていくとですね、
はい、
あ、ここら辺がずれてたからうまくいかなかったのかな、はい、あ、ここら辺が逆にハマってたからうまくいったのかなみたいなことが結構見えてくるんですよ、
うん、
でちょっとここで種明かしをしてしまうと次の次回の回が面白くなくなってしまうので、
はい、
この辺で終わりたいなっていうふうに思うんですけれども、必ず一つ一つにですね、うまくいった原因と、はい、うまくいかなかった原因っていうのが必ずあるんですよ、
うん、
でここを紐解けるようになると才能の見直し方で、そして改善策まで出てくるっていうのが今回やってみて欲しかった理由っていうことなんですよね。
なるほど、いいですね。
でやってみた時に必ず違和感が出るポイントがあるはずなんですよ。
はいはいはい、
この違和感が何なのかっていうのをなんかなんとなくじゃなくて全部言語化してみる、でこれを一つ一つ潰していく、いわゆる PDCA みたいなものなんですよね、
うんうん、
プランっていうのは要は才能方程式を立ててみるとか欲求を見つけてみるってことなんですけど、でまあ Do 実行するですよね。今 Do のフェーズなんですよね、
はい、
でチェックのフェーズが次のエピソードの回になるので、
うんうん
はい、ここで紐解いていきたいなというふうに思っています。
変わりました、
はい、
じゃああれですね、才が始まって初のオチは次回に持ち越しっていう回ですね。
そうですね、確かに初になりますね
初になりますね
申し訳ないですけど、
はい、いやぜひじゃあちょっと1週間皆さん楽しみに待っていてください。
はい、よろしくお願いいたします。
では今回はこの辺りで締めくくりたいと思います。
はい、ありがとうございました。
才、凡人の非凡な才能を科学する、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただきましたらぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。またツイッターでハッシュタグポッドキャストサイ、ポッドキャストはカタカナ、サイはアルファベットで感想をツイートいただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。